お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月7日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。アンソニー・アルバニージー首相は太平洋諸島をめぐる訪問の一環として本日ソロモン諸島を訪問します。首相はソロモン諸島の独立記念日祝賀式典に出席した後、マシュー・ウェール首相と会談し、新たな条約締結に向けた協議を進める予定です。ウェール首相は以前から太平洋地域全域を対象とした条約の締結を提唱してきました。オーストラリアはすでにフィジーとの間である国への攻撃を他国への攻撃とみなす平和の海同盟オーシャン・オブ・ピース・アライアンスや気候変動対策や経済イニシアチブなどの主要分野に今後10年間で10億ドルを投資するブバレ連合といった協定に署名しています。ニューサウスウェールズ州のケイト・ワシントン家族担当相はセントラルコーストで4歳の男の子が死亡した事件を受け、コミュニティ及び司法省に対する独立調査報告書を公表する意向であるとしました。この事件はあるアパートの室内で男の子の遺体が極めて衝撃的な状態で発見されたことで発覚しました。32歳の女性が殺人罪で起訴されています。この男の子はこれまで数回コミュニティ及び司法省の注意を引いていました。直近では18ヶ月前に報告されていました。ワシントン家族担当省はこの男の子に何が起きたのかを解明するための作業を進めていると話しました。これが今回の調査の目的です。私が実施を指示したこの独立調査はコミュニティ及び司法省が下した決定が正しいものであったか確認するためのものです。その事実を明らかにしたいと考えています。ワシントン氏でした。ロシアが昨夜首都キーウをはじめとするウクライナの都市に対してミサイルとドローンによる攻撃を行いました。国連はこの攻撃により多数の民間人が犠牲となり、住宅や民間インフラに広範囲にわたる被害が出たと非難しています。ウクライナ当局によるとこの攻撃で少なくとも24人が死亡したとしています。ロシアが迎撃困難な弾道ミサイルを使用したのはこの1週間で2度目となります。この攻撃を受けボロディミル・ゼレンスキー大統領は現地時間7月7日トルコで開幕する NATO 首脳会談において同盟国に対しアメリカ製のパトリオット防空システム用のミサイルを提供してもらえるよう改めて訴える予定です。大統領はウクライナの事例がパトリオットミサイルの必要性を証明していると話しました。我々はすべてのパートナーに対し人命保護の必要性、その可能性を証明してきました。今日弾道テロから人々を守るために必要なレベルまで生産規模が拡大されていないという事実は全く理不尽です。ウクライナがアメリカからパトリオットミサイルの生産ライセンスを与えられれば、ウクライナ自身の生産量だけで自国を守り、支援を必要とするパートナー国家を支援するのに十分でしょう。ゼレンスキー大統領でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。イスラエル軍の空爆により女性3人を含む4人が死亡しました。これは先月の停戦合意発表以来、イスラエル軍による最も死者数の多い攻撃となっています。レバノンの報道によると、レバノン南部ナパディエ・アルファウカで学校長とその母親、外国人メイド、シリア人メイドの4人が自宅の点検を終えて帰宅途中、イスラエル軍の無人機に車を狙われ殺されました。 イスラエル軍はレバノン南部の占領地域に接近する不審者として特定し、脅威と判断したと発表しています。ヒズボラとの停戦合意から2週間が経過したにもかかわらず、イスラエル軍はレバノン南部への断続的な空爆を続けています。オーストラリア統計局 ABS は、来月の国勢調査に先立ち、28言語で広告を掲載するなど、多文化キャンペーンを開始しました。このキャンペーンは、国税調査への意識を高めることを目的としています。外交官など一部の例外を除き、国税調査は移民、留学生、一時滞在ビザ、ビジターなど、オーストラリアに居住するすべての人に義務付けられています。統計局は今後数週間以内に、各世帯に国税調査の記入方法に関する案内が郵送され始めるとしています。この案内には翻訳された情報や多言語対応のサポート資料も含まれています。国税調査の広報担当者であるエミリー・ウォルター氏が SBS ウルドゥー語放送に対し話したところによると、国税調査で収集される情報は教育、交通、医療などのインフラ整備に役立つとしています。国税調査では多くの質問があります。人々の文化的背景、健康状態、教育、就労状況などを理解するためです。これらはすべて地域社会のニーズを理解するために非常に重要な情報です。ウォルター氏でした。ノーザンテリトリーの先住民は、内読ウィーク中に国民の祝日を設けるよう求めています。今年のテーマは50 Years of Deadly。 50年以上にわたり内読運動を築き支えてきた先住民族の長老、オーガナイザー、アーティスト、そしてコミュニティを称えるものです。1980年代以降、オーストラリアのアボリジナルとトレス海峡諸島民の文化、歴史を祝い、認識するために、ナイドックに国民の祝日を設けるべきだという声が上がっていました。ララキアネーションアボリジナルコーポレーションの CEO、マイケル・ロトゥーマ氏が NITV に話したところによると、祝日を設けることで、行進、式典、文化イベントといったナイドック関連行事に、より多くの人が参加できるようになるとしています。この国の先住民として、私たちは国民の祝日という意味で正式に祝う機会がありません。ですから6万5000年の歴史を記念して、内閣政府や州、準州を通じて祝日制定を支持すべきです。ロトゥーマ氏でした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。続いてスポーツ、天気予報。スポーツはワールドカップ。人権団体フェアスクエアは、アメリカ代表フォワードバログン選手のレッドカードによる出場停止処分をめぐるドナルド・トランプ大統領の介入は、FIFA の政治的中立性に関する規則に違反するとして調査されるべきだと訴えました。ワールドカップでレッドカードが出されても出場停止処分にならなかったのは1962年以来初めてのことです。FIFA のジャンニー・インファンティーノ会長は、懲戒委員会は独立した組織であり、自身はこの決定に関与していないと述べています。しかし、トランプ大統領は FIFA にレッドカードの見直しを促したのは自分だと主張しています。フェアスクエアのスポークスマン、ニコラス・マッゲーハン氏は、この一連の出来事は、FIFA 倫理委員会による調査が必要と考えているとしています。これは一連のパターンの一部です。FIFA がトランプに平和賞を与えるような事態になるとは誰が想像できたでしょうか。そんな馬鹿げた出来事の後では、今回の件は些細なことのように思えるかもしれません。これほど注目を集めているのは、人々が怒っているからだと思います。FIFA の評判が傷つけられると、ファンは怒りを覚えるものです。サッカー界の運営者たちは、公平性が脅かされると真剣に憤慨します。 だからこそヨーロッパサッカー協会のような団体が今声を上げているのです。マキエハン氏でした。続いて天気予報です。お昼時点での明日7月8日水曜日のお天気です。パースは晴れ、最高気温は21度。アデレードは時々曇り、最高気温は17度。メルボルンは曇り、最高気温は12度。ホバートは曇りから晴れになるでしょう、最高気温は13度。キャンベラは朝に霜が降りるでしょう、日中は晴れ、最高気温は14度。シドニーはにわか雨があるでしょう、最高気温は18度。ブリスベンはほぼ晴れ、最高気温は22度。ダーウィンは晴れ、最高気温は32度の見通しです。以上、7月7日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。